ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。学問の進めを少し続けてもいいんですけども、時節柄ですね、どうしてもお話しなきゃなんないと思うことがありまして、素晴らしい日本人なのになぜかという、どうしてこんなことを日本人がするのっていうのをですね、少し主だったところをお話ししようと思いまして、新しい簡単なシリーズを開始いたします。最初はまあ首相のだらしなさってことで、やっぱり、まあ今の首相もひどいですし、からまあこれちょうど首相が切り替わるんで難しいんですけど、もうとにかく首相がだらしないんですね。やっぱり日本を代表する人だから、やっぱちゃんとしてほしいわけですよ。で、まあ、素晴らしい日本文明、このブログでずっとやってますけど、本当に素晴らしい日本文明なんですね。で、それを作ったのはもちろん日本人で、日本文明ができた時は階級制があまりないですから、やはりこの素晴らしい日本文明を作ったのも日本人なんですよ。それも日本人の一番トップとかじゃなくて、我々日本人全体が作ったんですね。だから我々日本人は本当にね、自由であり、平等であり、民主的なんですよ。今全然違いますけどね。その末裔である私たち、その子孫ですね、私たちは。大体日本文明ができたのは、まあ、縄文時代、まあ、1万5000年も続きましたからね。まあ、これが一番根元であって、まあ、それにちょっと両側ね、がついた時に、大体日本文明ってできてるんですね。これをまあ、僕は自分で確信を得るために、そうですね、10年ぐらい前から5年ぐらい前までは、古い日本文明っていうのをばかり調べてたんですね。で、まあ、そうだろうと。それが今になって、それからたった2000年しか経ってない。日本文明ができてきたのは1万5000年から2万年かかってるわけですよ。1万5000年から2万年かかって日本文明を作ったのに、それから2000年経ってあっけなくダメになったっていうか、もっともっとむしろひどいんですね。200年ぐらい前から崩れ始めたんですよ。ですから、日本人が一生懸命我々のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんずーっとですね、一生懸命考えたり働いたりしましてね。この素晴らしい日本文明を作ったにもかかわらず、その子孫が、ここ200年、まあ特にこの80年、全部壊していってるわけですよ。どうしてこんな惨めになったのか。で、もちろんそれは、日本人全体が崩れたので、まあ、首相も崩れちゃったんですね。その一番典型的なところをここでお話したいと思うんですが、首相がですね、一番つまんなかったのが、宮沢首相の時ですけど、この朝鮮のね、慰安婦事件っていうのを取り上げて、あまり調べもしないで、そしてまあ日本の国内だけで議論するならもちろん構わないんですが、お隣の韓国にね、慰安婦事件があって誠に申し訳なかったって8回も謝ったんですよ。で、当時の官房長官っていうのは河野さんだったんです。河野一郎さんだったんです。彼も一緒になって謝って、特に文章なんか作っちゃって、日本が悪かった、日本が悪かったって言ったんですよ。いや、宮沢さんが過去に首相だったっていう記録をもう消したいんですね、僕なんか。だって、全くの間違いだったわけですよ。驚くべき間違いでね、ある作家が、日本人の中の一人の作家ですよ。作家が想像で事実を確認せずに、想像で慰安婦というのをでち上げたんです。日本軍が朝鮮の女性を引っ張り出してきて、慰安婦として強制的に使ったと。いうのを書いたんですよ。おそらくね、彼はヨーロッパが植民地の女性に対してどういうことをやったか。例えば、一番典型的にはポーランドがね、パプアニューギニアなんかでやったのは、占領したらすぐ、ポーランドじゃないや、スペイン、ポルトガルですね。その辺が東南アジアを占領して、そうすると人数が足りないんですね。軍隊の方の。だから急いで、その自分たちの配下を作んなきゃいけない。ということで、まあ街でとにかく女性を見つけたら全部レイプしろというお触れを出すんですよ。そしてまあ兵隊がそこの占領した土地の女性をレイプしますね。そしたら子供が生まれますよ。その子供に自分の名前、例えばホセとかね、あそこの国ですから。なんとかかんとかホセ、なんとかかんとかっていう名前を男の子につけるんですね。そうするとホセという名前がついた、つまりポルトガル名がついた、男の子ができるわけですよ。ハーフですね。それができるわけです。その子が成人したら、銃を渡すんですね。鉄砲を渡すわけですよ。それで、君は、ポルトガルの血を継いでる、誇りある男性だから、ちゃんと、この国を、 の管理をしてくれと、こう言って頼むわけですね。で、まあ、お父さんがポルトガル人ですから、まあ、ポルトガルばかりじゃなくてヨーロッパ人ですからね。そうか、と思ってですね、少年はその銃を持って、そして、その国を支配すると、まあ、いうことがですね、悲しいかな、皆さんの知っているコロンブスのアメリカ大陸とか、バスコダガマのインド航路の発見とか、そういった後ですね、400年ぐらい、そういう社会が有色人種の国に続いたんですよね。それを多分、いろいろその少しは小説家だから勉強したんでしょう。で、それから着想してですね、多分日本もこういうことあったんじゃないかというんで勝手に書いたのが、その小説だったんですね。まあその人の名前も別に言いたくはないですから、これ言わないですけど、弟さんだったか誰だったかが、いとこの人だったかな、なんかが調べて、これは空想で書いたということを告白するんですね。で、この慰安婦事件というのはものすごく大きな影響が国際的にもありました。朝日新聞がこれを大々的に宣伝したんですね。朝日新聞も事実かどうかをチェックしませんでした。朝日新聞という新聞はですね、新聞という名前がついてるだけで、全然マスコミとしての誠意も何もないんですよ。要するにデタラメでも何でもよくて、自分たちの主張を新聞という形で書くことによってね、給料を多く取ろうと、つまり新聞を売って売り上げを取ろうという新聞だったんですよ。それはまた僕これ根拠なく言ってんじゃないんですよ。朝日新聞が現在のように捏造したものを出すようになった直接的なきっかけは、戦前にですね、大東亜戦争の前に日本が国際連盟を脱退しました。脱退した時の外務大臣は、まあ有名な外務大臣ですね。それは脱退しました。まあ理由があって脱退したんですが、その前後に、この脱退したのは素晴らしい。日本は戦争をして、その白人に勝って、こういった屈辱的な国際的取り扱いから脱するべきだ。と、朝日新聞は論評を書いたんですよ。戦争しろ戦争しろっつって。それで、まあこれはいくらでも証拠があるんですが、例えば、朝日新聞が、まあもちろん新聞紙面にはずっとそういうことが書いてあったんですが、朝日グラフっていうのを出しておりましてね、そこにかっこいい日本軍の写真を出して、そこに鬼畜米英、アメリカとイギリスは鬼畜生だというのをずっとキャンペーンやるんですよ。それを見た日本人が多くがですね、アメリカとかイギリスは鬼畜米英だと。あいつらは人間じゃないっつって、そういうのが一つ大きな理由になって、あの戦争に突入してですね、310万人の日本人が命を落としたわけです。その他にも理由がありますけども、まあ、それが主であったんですね。その間違った嘘の慰安婦事件。これをね、朝日新聞が言って、しかも悪いのはね、時の日本の総理大臣の宮沢首相と官房長官の河野一郎がですね、大々的に宣伝したんですよ。で、韓国に確か行ったんですよ、あの時。それで8回も謝った。それはね、韓国は信じますわね。だって自分の国の不利なことを、その国の総理大臣がわざわざ来て、謝ると。それ信ずる方が正しいですよ。で、後になってね、日本はね、信ずる韓国が悪いなんて言ってるけど、そんなことありませんよ。だって間違ったことを言う方が悪いですよ。それは当たり前ですね。ええ。それで私がですね、ある時ね、このことをちょっと言った、地上波のテレビで。それで、日本と韓国はそういうことで、いがみ合うんじゃなくて、むしろいい歴史をね、積み重ねて、そして隣の国なんだから、親しくやろうじゃないかって、地上波で言ったんですよ。そしたら僕の言葉の一部を取って、一部だけ切り取りってあるんですよね。言葉ってね、一部だけ切り取るとね、逆の意味になったりするんですよ。まあ、この私のね、このリラックスして話しているひばりクラブでもね、私の言ってることの一部を切り取って逆の意味に意見を言う人いるんですよね。でもそれはまあいつでもいるんですけど。それで私、地上波を追い飛ばされちゃったんですよ。いや、僕に言わせればね、それそういう意味で言ったんじゃないじゃないかと。ちゃんとね、2時間半だったか2時間だったか、あったね。その番組を全部ちゃんとやってくれって言うけど、朝日新聞はそんなに、善人の集まりじゃないんですよ。悪徳なんですよ。常でね、私が朝日新聞の批判をしてますから。それのね、江戸の仇は長崎って言うんで、それで武田を下ろせ、武田を下ろせの大キャンペーンやったんですよ。テレビ局から電話がかかってきましてね、朝日新聞からの圧力が強いんで、なかなか耐えられませんって僕に言いましたよ。そういう汚いことするんですよ。それでね、このこともあってね、 本当に世界中にいた日本人の子供たちはひどい目にあったんですよ。いじめられてね。韓国もそれをまともに取って、世界各国に慰安婦像なんてのを作っておきましたからね。それはね、全然事情の知らない国の人たちにしてみればね、韓国っていう国は、国を挙げて日本をひどいこと言ってるわけだから、それは日本人が海外にいる日本人の子供たちはいじめられますよ。そのいじめられる元を作ったのが実は日本の総理大臣なんですからね。もう嫌になっちゃいますよ。ところがね、その宮沢喜一首相だけだったらまだいいんだけど。まあその後にね、社会党の首相が出たんですね、村山さん。それがね、なんか戦後50年かなんか60年かななんかでね、日本の見解を出さなきゃいけないっていうんでね、そこで先の戦争はね、アジア諸国を苦しめたと。ね、植民地とか、なんとか、戦争したり、いろんな悪さをしたと。ごめんなさいと。深く反省しておりますと。いうね、内容のね、ステートメント出したんですよ。首相がですよ。そして、そればかりじゃないんですよ。それに続いてね、次の10年には確か僕の記憶では、小泉さんですよ。小泉首相がね、またほとんど同じ文章のコメントを出したんですよ。で、その後の安倍さんはちょっと違う昔のことをあんまりね、言っても仕方ないし、現在の日本人がそれに責任を持てるわけでもないからということで、少し違うトーンのものを出しましたけどね。またなんか戦後80年になるのに、まだ石破さんがなんか出したいとか出すとか出したとか知りませんけど、それの原文見てもね、また謝ってんですよ。じゃあね、その慰安婦事件はまあとにかくとりあえずとして、それ以外に日本が、日本という国が、まあ、あまり瞬間的じゃいけませんから、1900年から1940年、つまり、日露戦争の時から、ずっといろいろありましたね。日華事変もありましたし、いろんな事件がありました。第一次世界大戦とかいろいろあって、それで大東亜戦争に1941年に入るわけですから、その40年間、日本は一体悪いことしたのかと。これをね、やっぱりここでしっかりね、日本人は考えなきゃいけないと思うんですよ。朝日新聞はね、自分が鬼畜米つって戦争を煽ったもんですから、戦後はガラッとね、我々は平和平和って言ってきたんだって言うけど、全然そうじゃありませんよ。戦前、この1900年から1940年までの間、朝日新聞は常に戦争を煽ってきたんですよ。例えば日露戦争ではもう日本は必死になって戦ったわけですね。あの頃のロシアだったら大ロシアですからね。まあ、日本なんかが到底相手にならない。しかもあの頃はね、アジアの大きな国、インドだとか、トルコだとか、それから、トルコはオスマントルコってすごくでかかったわけですね。インドもでかかったわけですよ。それから中国も清でしたからね、清国でしたから、でかかったんですよ。みんな白人にやられたんですよ。それがね、日本みたいなちっぽけな国がね、勝てるはずないと。しかし日本としてはもう日本人の魂で、ここに言ったように、本当に立派な日本人だったんですよ。正義は正義だと。だから私たちは、ロシアが大きいからといって卑屈なことはしないと。勝つか負けるかは別にして、自分たちの魂はちゃんと守りたいと言って、ロシアとの戦争に入ったわけですね。まあ陸軍では大山巌とか、児玉源太郎とか、それから野木真助とか、まあ立派な将軍もいて、もっと他の将軍も立派でしたけど、海軍にも、もちろん、有名な東郷平八郎ばかりでなくね、各戦隊の司令官なんかみんな立派だった。そして、ロシアとの間の劣勢を跳ねのけて、旅順戦だとか、方天戦だとか、陸上も戦、そうですね。それから、朝鮮から満州に渡るところで王力の戦いとか、陸軍も素晴らしい実績を上げ、ちょっと信じらんないっていう感じの実績を上げたわけですね。それから、東郷平八郎の日本海海戦でも、海戦し、稀に見る勝利だったわけですね。それは、海の海戦って言いますとね、まあ、イギリスのネルソンとか、この辺がもうすごい有名なんですが、ネルソンの全ての戦いよりか、別にネルソンを悪く言うんじゃないですよ。ネルソンの全ての戦いよりか、東郷平八郎提督の日本海海戦の方が圧勝だったんです。それは、やっぱり日本の水兵、それから士官のね、一人一人の能力が卓越してたんですよ。ロシア兵も、ものすごく頑張って戦ったんですよ。ロシア兵が、サボりだったわけじゃないんです。だけど、それを上回る日本人の愛国心ですね。それは陸軍も海軍も、自分が死んで、祖国を救うというわけですから。それはね、現代のね、 自分が金儲けりゃいい。今だけ、金だけ、自分だけ、なんていう兵隊はいませんでしたよ。軍隊も。士官もいませんでした。その時の伊藤博文は、首相だった伊藤博文ですね。このロシアを相手に日本が勝てるとは思えないけど、魂として、日本人の魂としてここは戦わなければならないと。もしも、お金がなかったら外債を発行してね、アメリカとかイギリスからお金を借りたもんですから、それが借りられなくなって戦いが続かなくなったり、それから戦いに負けそうになったら、俺が首相がですよ、鉄砲を担いで、そして一兵卒としてロシアと戦うと。こう言ったわけですよ。まさにそういう行動をしたわけですよ。そのね、首相のね、後継者がね、日本が悪かった？悪いことをした？すいませんって。謝り続けるって一体何ですか、これは。まあ私ね、もう少しちゃんとした理屈を言いますからね、次回に。まあぜひね、日本人として、しっかりと僕は聞いてね、新しい、ちかちゃんとした正しいね、我々のおじいちゃん、おばあちゃん、ね、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんが、どのくらい正しかったかと。いうことをちゃんと聞いてください。これは別に日本が素晴らしいとかいうことじゃないんですよ。日本人が今まで歩いてきた事実、それはどうだったのかということを我々後輩っていうかね、末裔の我々はね、それは正しく知る必要がある。それが私たちを生んでくれた先祖に対する我々の義務だと思うんですよ。先祖だってね、情けないと思うんですよ。自分たちの子供がね、正しいことを知ろうともしない。なんでか。いや、正しいことを知ると損するから。金がもらえないから。地位が危ないから。そんなね、惨めな祖先が生まれるんだったら、俺は戦場で命を懸けないよって言いたいと思うんですね。ということで、まあ、もう少し具体的なことは次回に話したいと思います。